こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。7月上旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ毎週最近は言ってますけど、天気湿度が高すぎる、過ごしにくくてね、文化放送もね、打ち合わせる部屋もスタジオもどこもなんか中途半端な空調の効き具合というか、どこを狙ってこういう、気温湿度の具合になってるのかわからないというかね。この番組の内田プロデューサーっていう人に聞いたら、クールビズだとかね、よくわかんないこと言ってましたけどもなんかね、スタジオもなんか今ムシムシ、もうほんと過ごしにくいですね。皆さんどういう対策取られてますでしょうか。これ外もベタベタすれば、部屋家帰ってきてもね、なんか湿度計見るとすごい値を示していて、本当にどうしたもんかなと思ってますけどね。こんなに天気になってくると洋服とかもね、本当汗かいたらすぐダメになりそうで、おしゃれとか言ってる場合じゃないですよね。機能性というか通気性を重視していかねばなと思っておる昨今ですが、先日七夕でしたね。皆さん7月7日、それにちなんで何かされましたでしょうか。私の方はと言いますと、声優の仕事をしていて、アニメのキャラクターの声をやることもあるんですけれども、最近は、ずっとそうなのかな、アニメの宣伝で七夕企画がとても多くてですね、何かっていうと短冊を渡されて、まあ作品見てくれますようにとか、大ヒットしますようにとかでもいいですし、まあ全然関係なく自分のお願いでもいいんでみたいな、まあ何でもいいんでちょっと書いてくださいっていう企画がすごい多くて、それを渡されるたびに何を書いたら正解なのかが、まあ分からなくて、何が面白いのかっていう、それ何を書いたら面白いのかっていう意味で、今年もいくつも書いたんですけれども、まあそもそもその作品がこう七夕にちなんだ作品であるわけないわけで、基本的にはだから何書いていいものかなっていつも思うんですけど、まあ基本線としてアニメの成功、アニメたくさんの人が見てくれますようにとか、ぼんやりと大ヒット祈願とか、いいアニメになりますようにとかっていうのは、まあ安牌としてはありますけど、まあベタというかね、まあ読み飛ばされるような内容ですから、じゃあその自分が演じるキャラクターにちなんだ願い、そのキャラクターが思ってること、あるいはそのキャラクターの口調を生かしたもの、いやそれもなんかよくわからないし、あるいはまあ、作品を外れて、世界平和とか皆さんの幸せをとかっていうのもすごく尊くて素晴らしくて、僕もそういうこと書いたことあると思いますけど、まあまあっていう感じじゃないですか。いいことなんだけどみたいな、結局何も浮かばなくて虚空を眺めて3分5分みたいなことを何回も繰り返していて、だからこれね、その各声優さんにその声優さん固有のネタとかさ、キャラクター性があれば結構もっと楽になるのかなと思うんですよね。つまりその〇〇の食べ物が好きとかいう趣味嗜好だったり、その人はそういう〇〇のコンプレックスを抱えてるとか欠点を抱えてると思ってるとかっていう、まあ、それがリアルかどうかは別として、その人がネタ的にキャラクター的に背負ってるものがあれば、それを生かした何かっていうのは作品の成功とかとはちょっと別な形で書いて、ちょっと人笑いあるいは苦笑いを誘うっていうのはあるかもと思うんですけれども私に関して言うと、まあ趣味嗜好はまあなくはないですけど、まあいろそういうのなんかあれじゃないですか、なんかそういうキャラクター性とかネタ性とかをね、あんまり背負いたくないというかね。だしそのリアルに考えたら、その趣味嗜好やりたいことあったとしても、まあ、願いそんな書いて託すというよりは勝手に自分でなんとか叶えるわって思うタイプなので、わざわざ人に見せつけるようなものでもないしっていうので、そういうことを考えてると何も浮かばないっていうね。あれ企画考えてる人いい企画だとは思いますけど、季節にちなんだその人たちの個性をね、書き文字とかに個性が現れるみたいな、文字書いてパッと、あ可愛いね綺麗だね達筆な字だねってなったら、中身はまあぼんやりしたことでも結構入ると思うんですけど、そういうものもないからね、もうなんかユーキャン通うしかないかなっていう結論になりつつありますけど、まあそんなことを考えてね、皆さんどんなものを書いたのかななんて思ってます。皆さんは何か短冊に書かれましたでしょうか。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームにゃんぱらりさんからいただきました。 内山さんこんにちは。もうすぐトイストーリー4の上映が始まるので楽しみです。ああ確かに。内山さんは主人公ウッディの初代持ち主であるアンディとは、この初代っていう意味ね、なるほどなるほど、アンディとは同世代、パート1からパート3までアンディと同じように年を重ねてきたので思い入れが強いとおっしゃっていましたね。パート3が綺麗に終わったのでトイストーリー4の制作が決まった時、あれ以上どう展開させていくのかと少々心配されていたように記憶しています。今はどんなお気持ちで封切りを待っていますか。今はですね、昨日トイストーリー 1,2,3 の 4K のブルーレイを買いました。もう今それが届くのを待ってる段階ですね。もうすでにブルーレイは持ってるんですけれども、いわゆる UHD ブルーレイの上を行く画質のブルーレイが出ましたので、それを買いまして、それらを見てから4の公開、劇場へ足を運ぼうと思ってますけれども、まあそのここでニャンパラリさんがおっしゃっているように、そのパート1からパート3まで子供の時に、おもちゃの世界を描いたやつを見て、それでアンディも成長していって、で3に至っては大学生になり、そのおもちゃをどうするか、処分するのかどうするのかっていう話が描かれて、まさに自分の人生を見てきたかのような、自分もトイストーリーのおもちゃを買ったし、それを捨ててしまった時もあったっていうので、捨ててしまったらどうなるっていうのをトイストーリー3で描かれてるとね、ごめんっていう思いとね、俺が悪かったっていう思いでね、溢れてね、もう感動の涙とは違う涙が出てきて、とんでもない感情に襲われてね、3で、それがとても綺麗に終わって、ああおもちゃは継承されたんだ、こういう流れもあるんだっていうので終わったところで、4を作るっていう話をニュースで聞いて、どうするんだと、これ以上話ってあるのかなっていう、そのおもちゃの一つのサイクルを描いたわけですから、それで1につながるような終わり方になって、だからどうすんのって、このね、我々が、まあ2に関しては賛否両論あって、僕もそんなにっていうところはありますけれども、あんなに偉大なシリーズ、世界初の CG 長編アニメから始まったあの偉大なシリーズに、汚点をつけるんじゃないのかいって思ってたら、4がアメリカで公開されてる大評判で、打足かと思いきやそうじゃなかった。みんな同じこと考えてたのかと思いましたけど、みんな似たようなこと、世界中のトイストーリーで育った奴らが、20代後半、30代前半ぐらいの奴らが、そうは思ってたんだけどさ、みたいな、言ったらやっぱよかったよ、みたいな感想が流れてきて、ピクサーの連中、それが本当だとしたらピクサーやばいなって思うし、やばいなっていうのは褒めてる意味で、どうなるんだろうって思っていて、でも俺はやっぱりピクサーを信じている。ピクサーは最近確かに、あの昔の偉大なるウォーリーとかも最近見直しましたけど、あの偉大なる名作に比べたらどうなんだっていう、そういうナンバリングタイトルで、それ大丈夫かなっていうところもある中で、でもやっぱりピクサーすごいはずだと。でもね、あんな10年とか前にあれだけの名作を生み出し続けていたら、それは次どうしようってなるだろうなと思うんですけど、ね、これ以上どう自分たちのレベルアップというか、キャリアアップというか、モチベーションを上げていけばいいのか、この階段の先に何を設定すればいいのかって思うと思うんですけど、でもね、トイストーリー4評判いいですし、興行的にもね、かなりたくさんの人が見に行ってるみたいですから、まあどうあっても見に行きますし、まあだからドルビーシネマで見てみたいですよね。願わくば 2D で上映してくれるといいんですけど、最初は 2D で見たいなと思うんで、もう万全な布陣で、万全な環境を整えて見に行くつもりです。楽しみにしています。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー。お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山が分析させていただくコーナーでございます。まあ解決できるかはちょっとわかりませんという言い訳を毎回しているんですけれども、ラジオネームガンポンクーさんからいただきました。内山さんこんにちは。6月上旬からポッドキャストで倍速で聞き続け、やっと今追いつきました。こ 今週で235回目のこの番組を6月上旬から、送っていただいた、いずれも見るとそんな期間で、そんな倍速で聞く必要はないと思うんですけれどもね、普通のスピードでもいいんじゃないかと。私は高校3年生の受験期で何時間も勉強しています。しかし何時間も勉強していると次第に勉強の目的意義がわからなくなってきました。内山さんは指定校推薦で早稲田大学に入学されたと伺いました。確かにそうですね。声優業は比較的に学歴を選ばない職業だと思いますが、かっこ違ったらすみません。まあ原則として基本的にはまあそうですね、学歴、大学これ以上のレベルいってないから事務所入れないとかっていうのは聞いたことないですね。内山さん的に勉強してきてよかったなと思うことはありますか？ちなみに私は理系で学校の成績はそこまで良くないので指定校推薦は取れないのですが、高校1年生からトップギアで勉強してきたので、1年生から比較的に勉強できる方だと思います。分析していただけるとありがたいです。長文失礼しました。難しいですねこれは。でもまあ高3の受験期、まあおそらくは大学進学を目指しているということで、でその高3の夏が今始まったわけですから、僕の時代も言われてましたけれども、冗談みたいに勝負の夏だと。そこで夏休みにどれだけレベルアップできるかで勝負は決まるんだみたいなこと言われてたので、大変な時期なのだろうとお察しいたしますけれども、と同時にやっぱりそうやって毎日勉強していると、モチベーションが、わからなくなってしまう、勉強する意義がわからなくなるっていうのは、まああるあるといえばあるあるで、誰しも抱える悩みだと思うんですけれども、で勉強してきてよかったなと思うことは何かっていうことですけど、これは難しいですね。基本的に日常を今生きてて勉強してきてよかったなって思うことはね、ないですからね。だからちょっといろいろ考えていこうと思うんですけれども、まず、ガンポンクーさんは理系でいらっしゃると。僕、文系だったので、理系科目が高校のあたりから全然できないなっていうか、才能ないなって勝手に判断しちゃったので、努力を怠って、理系科目はほぼほぼ捨てる形で、学校の成績、これくらいは取れるかなっていうところだけ目指して、トップは目指さずに数学とかを捨ててって、で、文系科目を頑張って伸ばして、指定校推薦とか、それ以外の推薦を目指せるようなところまで行くようにしたっていう感じで、あんまり取れてなかったですね。故に、その理系の勉強っていうのがわからないから、理系の勉強をしてきた結果、良くなるであろうことっていうのは答えられないっていうのが前提としてありますね。そういう違いはあるだろうと。で、そこからちょっと目を背けて、まあ、文系としてね、その後も大学入って文系の勉強をしたきた私が考える良かったことっていうのをなんとか考えていこうと思うんですけれども、まず仕事の上でとプライベートの上でを分けて考えてみようと思うんですが、まずプライベートでは、趣味に活かせるんじゃないかなと。まあ僕の場合になっちゃいますけど、まあ映画見たりサッカー見たりするのが好きなんですが、例えば映画、見るとき日本映画だけじゃなく海外の映画も結構見ますけれども、歴史とか文学の知識はこれあった方が絶対いいですね。特にヨーロッパ映画とか時代物とかは歴史が分かってないと全然楽しめないですね。だから世界史、日本史は映画を見る上でかなり重要だし、そのディテールをつかむってよくできている映画であればあるほど、そこまで説明せずに、だけど画面の片隅のちょっとした描写で見せるみたいなことをやってきますんで、そこはね知識がないと。だからそういう映画を見た後は解説とか読んだりしますけど、それ解説聞かなくても分かっている頭、体の状態で見たらもっと楽しめたんだろうなって思うことあるので、歴史の勉強っていうのはそういう意味ではとても大事だと思いますね。趣味に活かせている。だから勉強してきて。だから、僕世界史取ってましたけど、それで受験まで至れなかったから、徹底した知識の叩き込みっていうのはしてないので、そこではちょっとレベルは低いんだろうから、ちょっと後悔がありますね。ということで歴史大事だし、文学もね、小説とか、それに限らず思想とか、そういう勉強をしておくと、映画に限らずね、活かせる部分はあるんですよね。そういう知識はね、あって、困ることはないので、映画を見たりするときとかの背景知識としてあって損はないと思うので勉強してきていいと思いますね。その反面、僕には美術とか さっき言った理系の知識が欠けてるので、楽しみきれ、そういう何か見たり読んだりするときに楽しみきれてないっていう部分が必ずあると思っていて、映画を例にとっても、そのアートに詳しい映画監督とかは、そういう美術の引用、絵の引用とか、あ、この構図はあの画家のあの絵の引用だっていうのが結構あるんですよね。特にまあアメリカの監督もそうですけど、ヨーロッパ系の監督とかマジでインテリですから、そういう美術みたいのは、そういう絵知ってんの当たり前でしょみたいな感じで映画とか作っているし、昔の映画とかはもっとそうかもしれないけれども、敷居が高い映画っていうのは確実にあって、だからそういう意味では美術の知識もあった方がいいんだろうけど、僕も美術の知識に欠けていて、美術館に行くあの習慣とかも全然なくて、友達に詳しい子はいますけれども、だからそういう人子たちの話を聞いてると、へーっていつも眺めてて、画家の話とかされると本当本当ね、傍観者でいるしかないので、そういう知識はねないなっていつも痛感してますね。だから理系に関してもそう、だからそういう意味で言うと、あの趣味が何かあったとして、まあ映画かどうかわかんないですけども、何でも見るものでも読むものでもいいですけど、そういうのを楽しむ上で、知識が役立つ時もある、必ずありますね。そういう意味で言うと勉強してきていいんだと思います、そういうのは。だからゆえに、つまりその勉強の絵の悩みのあるあるとして、こういう公式だとか年表だとか覚えて暗記してどうなるんだってなりがちなんだけれども、もちろんそれは点を取るためには必要 な部分はあるんだろうけれども、まあ、そのもの自体がパッと適用できるかどうかわかんないけど、そういうあの積み重ねた知識だったり考え方、発想の転換の仕方の参考になるっていう意味ではね、勉強はね悪くないと思いますけどもね。そういうことで、何か趣味とかそういうものを楽しむ入り口が増えたり、楽しみ方の手がかりが増えていった結果、人生が豊かになって勉強してきてよかったなってなるんじゃないかなと思いますけどね。考え方が応用できるっていうのもあるし、視野が広くなるっていう部分は確実にあると思うので、うん。でプライベートはそんなところ、で仕事の上で、まあ学業そのものが役立つっていうことはほぼほぼないですね。なんか仕事した会社の偉い人が学歴好きで、あ、何々大学出身、僕もそうなんだよみたいなね、話盛り上がったりするってことはなくはないですけど、それが具体的に仕事になんか影響するってことはゼロなので、まあ、直接的に影響あることはないでしょうね。まあでも、セリフを読む仕事なので、台本読めるかどうかっていうのは確実に大事なので、もちろんその言葉の意味だったり、漢字が読めるかどうかっていうのは、まあ最低限当たり前な部分で、できなきゃ、まあ人としてね、できなきゃいけない部分で、そのキャラクターが、どうしてそういうことを言うのか、セリフを発するのか、どうしてそういう行動を取るのかっていう表現っていうのを読み解いて、自分がどう表現するのかっていうのを考えなきゃいけないから、それには何の勉強がって言われるとすごい難しくて、パッと具体的に出てこないんですけれども、何かしらこう頭を動かすっていう意味では、頭を働かせる、こう知識が多いとか、年表暗記してるとか、何とかの公式めっちゃ言えるとかじゃなくて、頭を働かせる、考え方、こういう考え方ができる、そしてそれを応用できるっていう、そういうこう手癖、勉強の手癖みたいなものが、そこで通用する気はしますね。なんかそういう考え方の応用、こうだったらこうだよね、ということはこうだよねって、ポンポンポンって、だし、そういう人と話してるとね、話が早いから楽ですしね、そういう人になれるんじゃないかなという意味で、勉強していい部分はあるんじゃないかなと。まあ、ひねり出せたのはこの辺ですね。辛い時期だとは思いますけれども、まあ、だし、大学受験失敗してもそこで何かが終わるわけではないですから、それが人生の失敗ではないと思うので、とりあえず精一杯頑張れば何か起こると思うので、勉強する意味はなくはないと思うので、ちょっと頑張れっていうのは言いづらいですけれども、勉強してみてください。こんなところでいかがでしょうか。ラジオネームゴロゴロクヌギさんからいただきました。内山さん並びにスタッフの皆様、いつも楽しい番組をありがとうございます。私が今悩んでいることは、仕事が成功している同級生に嫉妬心を抱いてしまうことです。その同級生は高校時代から有名な美人で、大学に進学してから芸能活動を始め、今では毎週テレビに出演しています。はあ、すごい。一方私は、理系でただただ勉強に打ち込む毎日です。勉強していると。彼女が才能を開花させ、芸能活動で成功したのは素晴らしいことです。しかしなんだか嬉しい気持ちになれず、なぜ素行が悪く、勉強も真面目にしていなかった彼女が成功しているのか、それに比べて私はなんだ、ただただ大学生活を送っているだけじゃないか、 劣等感を感じてしまいます。また親や親戚など私と彼女がクラスメートだったことを知る人たちが、〇〇ちゃん最近テレビに出ててすごいね、同じクラスだったんでしょと話題にすると、なんかだから何、私に関係なくないと口に出してしまいそうになります。特別親しい友人ではないけれど、かつての友人の成功を素直に喜べず、イライラモヤモヤしてしまう自分が嫌です。彼女はもう違う世界の人間で、どうせ私に関係ないことなのになぜこんなに意識してしまうのか、未だに彼女の番組を見ることができません。あら、彼女との関係は、高校時代は一緒に遊びに行くほどではないけど、放課後は将来について話したり、修学旅行では徹夜で恋バナをしたりした比較的仲の良いクラスメイト。高校時代の彼女は男関係が派手で、勉強に対しても不真面目だったが、愛嬌があるので親しみは感じていた。高校卒業後は別の大学に進学したため疎遠に、同窓会で軽く話す程度。彼女のツイッターやインスタでは相互フォローしていたが、だんだん芸能人化していく彼女の投稿にモヤモヤする気持ちが強くなり、フォローをやめたというものです。長文失礼しました。
これもまた難しいですね。悩んでいることは、仕事が成功している同級生に嫉妬心を抱いてしまうこと。まず、なぜ嫉妬してしまうのかっていうところですよね。その同級生が、芸能活動で、ある種の成功を収めている状況があって、で、私は、一方私は理系でただただ勉強に打ち込む毎日ですっていうところですけど、この理系で勉強に打ち込むっていうことがまず立派じゃないですか。これが、例えばずっとその後浪人中で大学が入れるかどうかみたいな悩みを抱えているんだったら、まだその一方向こうは華々しい世界で活躍っていうのあるけど、このなんかちゃんとキャリアを積んでいる状況があるから、なぜ嫉妬する必要があるのかなっていうのが思うのが一つと、つまりその同じ夢を追っていたとかね、自分もそうなりたかったのに、向こうは成功して自分は、勉強の前にしてっていうならわかるけど、だから嫉妬する必要あるのかなっていうのが一つ前提の疑問として思いましたね。その勉強しているっていうのは誇れることだと思いますしね、将来の自分につながることだから。で、プラス、その、成功している同級生がいるっていうことですけれども、有名な美人で、大学進学してから芸能活動を始め、テレビに出演していると。確かにそう、テレビに出ると、いろんな人が、ちやほやされるかもしれませんけれども、今、成功しててもですね、それが続くかどうかっていうのは別問題で、僕も芸能の仕事って言えるかわかんないですけど、そういう見られる世界に多少足を突っ込んでる身としては、浮き沈みが激しいですから、ずっと成功するっていうのはとても難しいことで、このままその、順調な道を辿っていくかわからないし、だから、そういう仕事をしているっていう意味ではね、そのまんま続くっていうのはわからないですからね。今成功したっていう事実はあるかもしれないけど、そこからまた、違う、ゾーンで頑張れるか、大学、からその後どういうキャリアを積んでいけるかっていうのは難しい部分もきっとあるだろうから、そういう意味でも二重の意味で嫉妬する必要はないのかなっていう気がしますけどもね。だからやっぱり結論として、だしもう一つ加えるならば、その理系の勉強してその後どういう仕事になっていくのかわかりませんけれども、大人になって仕事走り始めたら、ある種の修行というか、自分を高める時間というのはなかなか取れなくなっていくので、その理系勉強していることが、を仕事にするかは分からないだろうけれども、そのレベルアップの時間というのは本当に大切なことだし、尊いものだし、今この瞬間しかできないことかもしれないので、だから、いろいろな意味で、各種の意味で嫉妬する必要はそもそもないし、その今の自分の状況っていうのを低く見る必要はないのかなと思っていて、今のそうやって勉強に打ち込む日々っていうのは、ね、とてもいいことなのかなと、はためからは思いますけどね。この情報から言えることはその程度かなと思いますが、僕が思うのは大体そのあたりです。ということで、皆さんも送ってみてください。引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンクール。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週はお聞き苦しい声ですみませんでした。各種仕事の関係者の方も、ね、本当申し訳ないです。調整していただいて、来週にはね元気になってるといいんですけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。